キラスタ料理スナビです。今日も素敵なゲストがスタジオにお越しになっています。八戸市内で英会話教室カンガルークラブを主催され、そして、ノーリミッツライフコーチ、ドラマキャンプクリエイターとしても活躍されています。一般社団法人ノーリミッツコーチング協会代表理事でいらっしゃいます斉上敦子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いっぱい肩書きがありますね。
はい、すいません。いやちょっと長かったですね。
なんもなんも、でもすごいご活躍だなっていうのがこれを読んだだけでもわかるんですが、
ありがとうございます。
いや、まず英会話教室のカンガルークラブ、
はい、
これがあって、はい、そして、ノーリミッツコーチング協会に進んでいくという、はい、ことなんですよね。
そうですね。もうカンガルークラブは、はい、13年14年ぐらい自宅でお教室をやってます。
そうなんですか、
はい、
13年14年ぐらいで。もともとはご出身はどちらなんですか？
出身は埼玉県の所沢市です。
所沢市から八戸にいらっしゃって、
はい、
八戸に来たのはどれぐらい前なんですか？
娘が今16なんですけど、娘が生まれて1ヶ月目のその16年前ですね、
はい、うん、じゃあご出身がこちらのご出身で、
うん、そうです。
はい、そうなんですか。じゃあお子さんが、まあ、ちょっと大きくなってきたから英会話教室を開こうかなっていう。もともと英会話やってらっしゃったんですか？
そうですね、留学したりこう英語科にいたりしたので、向こうでも英語の講師をやってましたので、うんうん、子供が小さくてもできる仕事がしたいなと思いまして、はい、自宅で英会話教室をやることにしました。
所沢、まあ、関東にいた頃は、はい、英会話教室はご自身の会社、ご自身の教室で開いてたんですか？
違います。それは大手の英会話教室で働いてました。
でこっちに来て、はい、じゃあその先ほどもお話しされてましたが、お子さんが小さくても、まあ、お家でできるなということでご自分の教室を開かれて。
はい、そうです。次女がそれこそ赤ちゃんで、うん、こうたまに泣いたらおんぶしながらこうレッスンをしたりしたこともありました、うん、
おー、すごいですね、はい、もうまさに両立ですよね。
両立しましたね。
しましたね、はい、それはね、はい、でもまあそれもやっぱり一緒に今来てくれてる教室の生徒さんたちも、まあいいねということで見守ってくれたからこそ、
うん、そうですね。うちの子どもたちは本当に生徒さんとか保護者の皆さんに育てていただいたっていう感じです。
ちなみに今英会話教室は何歳ぐらいの生徒さんが？
幼稚園から中学校のお子さんたちです。
ということは週何日か？
そうですね、週4日間英会話のレッスンの日を作ってやってます。
その子どもたちのレベルに合わせて。
はい、そうです。
でもあれですね、習いたて英語を初めて聞くお子さんたちから、まあ、徐々に覚えて中学校2年生だったら受験対策とかになっていくんでしょうかね。
そうなんですよ。
幅広いこう教え方なんですか？
そう、やっぱりこう英語を習得する子どもたち、その年齢によってその得意なものが違ってくるんですね、はい、小さいうちは耳が、リスニング力が、かなりいいのでリスニングをよくCD を聴かせたりとか、そういうようなことをしながらレッスンをするんです、うん、でやっぱりだんだん大きくなってくると少し文法などでね、うん、なんていうのかな、詳しく説明しながら教えるとこう理解が早かったりするので、うんうん、年齢に応じて教え方を変えてます。
いやー、それがまたすごいですよね、はい、なんかその一つの年代だけに集中して教えるっていうわけじゃないから、うん、ちなみにカンガルークラブには他の英会話の先生はいらっしゃるんですか？はい、
私だけです。
坂上さんお一人で、
はい、
あれ教材とかってどうなんですか？
教材は市販のものを使ってまして、 あとはオリジナルの CD を作ったりとかチャンツを使ったりはしてるんですけど、はい、基本私一人で、あとは年に何回か三沢のアメリカ人の先生に来ていただいて、
うんうん
うん、そういうまあね、アメリカ人の先生と実際触れ合ってっていうようなレッスンをしたりイベントに参加したりしてます、
うん、なんか先生がお一人だと、まあ、ずっといつも同じ先生と会えるし、うん、それから大きくなったとしてもずっと斉上さんに教えてもらえるから子どもたちにとっては安心かもしれませんよね。
そうですね、私も本当にお子さんたちのこう成長を見せていただけるっていう、うん、本当にまあね、うん、役得というか ありがとうございますというか、
もうみんなのお母さんの気分ですよね、
う
ん、きっとね。
そうなんですよ、本当になんかこう、ね、大きくなったねあんたたちって言いながらね毎週レッスンしてたりします、
ね、はい。ま、そうご自身のお子さんも、ま、高校2年生の女の子とそれから中学校2年生の女の子がいらっしゃるということで、
うん、そうです、はい。
まあ、まさに本当子供のような、
そうですね、
生徒さんたちばっかりなんですね、
う
ん、
本当にそうです、
はい。でその後に続くノーリミッツコーチングなんですが、うん、これ私初めて聞いた言葉だったんですよ、
はい。あの私が作りました。
お、
はいはい。
これはあのどういったものなんですか。
まあ、これはちょっと話せば長くなるんですが、はい、まずコーチングっていうのが、うんうん、まあ、あの英会話をずっと教えていて、はい、いわゆるティーチングですよね、うん、こう上から下に先生から生徒へ教えるっていう方法でずっと英会話教室でやっていたんですが、うん、なんかちょっとこういまいち成果が出にくいなって思ったんですよね、うん、それで何かいい方法がないかなって思った時に、まあ、コーチングと出会いまして、うん、コーチングっていうのは、まあ、あのいわゆるマラソンの伴走みたいな感じでずっと一緒にこう走りながら、ね、あの喉乾いたらこうお水を渡したりとか、うん、あの疲れてないかとかその体調管理したりしながら、うん、そうやってやるような伴走のようなものですね、まあ、あのスポーツのコーチのコーチ、うん、のことですね、うん、コーチングっていうのは、はい、うんうん、でそれを英会話に取り入れたらどうかなと思って、うん、あの私も勉強しまして、はい、うん、それをこう子どもたちにこう試してみて、あ、うん、こう上から一方的に教えるよりも、うん、こう横の関係で子どもたちに聞きながらこういうのやりたい、これやってみるっていうような声かけをしながら、うん、じゃあこれをやったらどうなるかなっていうような質問とかねしながら進めていったら子どもたちのこう集中力も上がったりとか、あとやる気も上がったりとか、あとその目標達成率というかその例えば英検だったりとか、うん、こうなりたい自分になれる子どもたちっていうのがどんどん出てきたので、うん、ああコーチングをねこう取り入れたらなんで素敵なんだろうと思ったんです。うん、でこう英会話教室だけでやっている、うんのはもったいないなと思いまして、うんうんうん、なぜかと言いますと、うん、英会話教室に来てるお子さんたちにお会いしてるとですね、うん、結構子どもたちがねなんか英検やってみたいとか言うと、うん、無理とか、あ無理無理無理無理時間ないからとか、
あ確かに思っちゃうこともあるかもしれない、うん、もう私まだまだそんなレベルじゃないから先生みたいな、
みたいな、そうどう見てもできるよっていうことに、うん、まず無理って言っちゃうんですよ子供たちが。あれちょっともったいない、いや、うん、客観的に見たらあなた十分できてるよって、うんうんうん、でこの無理っていう言葉が、うん、もしかしてなんかあるんじゃないかなと思ったんですよね、うん、でまあ同じ時期に子育てしていた自分の子供たちも見てもやっぱり無理無理やだやだやだ絶対できないできないっていうような口癖をね言ったりしてたので、うん、ああこれだなと思いまして、うんうん、で、うん、どうにか何かしたいなと思った時に、夏休みにですね、
はい、
娘たちを連れてアメリカのサマーキャンプに行くことにしたんです。
へえ。
でそのサマーキャンプでまあいろいろなキャンプがあったんですけど、私の友人に勧めていただいたサマーキャンプっていうのが、うん、ドラマキャンプだったんですね。その演劇をやるキャンプ。
へえ、
うん、でうちの子供たちは演劇とか一切やったことないんですよ、うんうんうん、で人前でダンスとかもやったことないし、で上のお姉ちゃんはその時6年生だったのでなんとなくまあ英語も好きだったしなんとなくいけるかなっていう感じだったんですけど、うん、下の娘が小学校3年生で、もうその子はもうまず無理って言うみたいな、いや無理無理ママ絶対無理だからやめてお願いかせないでって言って泣いて、
そんなに嫌だ嫌だになっちゃって、
そうなんですよ、嫌がったんですよ、でああこれだなと思って、でもまあこの無理っていうのをね彼女が勝手に思ってるんだ、
うん、
私は彼女は絶対できると思うってそこでちょっと信じてみたんです、
うんうんうん、
でそんなにしつこくねこう説得をしたわけでもなかったんですけど、うん、なんか、うん、できると思うなって自分の中で納得して、うん、それから少し経ってもう一回話をしたんですね、
うん、
でその時なんて言うかなと思ってたんですけど、じゃあ頑張ってみるって言ったんですよ、
うん、
であれってもう同じようにこう、はい、 伝えたんですけど、もうその時の違いとしたら、もう自分の中で、私の中でもう決まっていたというか、
はい、
この子は大丈夫だと決まっていたと、うん、でその実はその最初にどうって言った時は、
うん、
いやこの子英語はお姉ちゃんに比べて好きじゃないし、
あ、私たち母親の中で、そういう気持ちが、まあ、あったわけですね。
あったんですよ、うん、だからあ、お姉ちゃんはいいって言うけどこの子は嫌って言うだろうなって、やっぱりこれは断らんのかなと思って声かけたんです、
うん、
ただやっぱり嫌だって言って泣いたんです、
うんうんうん、
だけどその何週間か後にやっぱり行ってみようよって言ったら、うんうんうん、じゃあ頑張ってみるそれは明らかに私の中で、
はい、
無理っていうリミットがあったってことなんですよ、
うんうんうんうん、
でも客観的に見た時に、あ、このリミットいらないなと思って、
うん、
あら、じゃあいいよねって言って、こうそのリミットを取った時に娘もリミットがなくなったんです。
私たちのリミットを外しただけで、
うん、
変わる。
そうなんです。そうで、それがまあ、あのリミットがないという状態ということで、はい、ノーリミッツですね、
はい、
うん、その名前を使って今ドラマキャンプやってるんですけど、
いやー、うん、詳しい話は来週にしましょう、
はい、
いやまだまだあの本当に皆さんにご紹介した話はこれいっぱいありますからね、
はい、
はい、ということで、今週のお客様は英会話教室カンガルークラブの主催で一般社団法人ノーリミッツコーチング協会代表理事でいらっしゃいます、ノーリミッツライフコーチドラマキャンプクリエイターの斉上敦子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。